まあ1週間噛んじゃいましたね。1週間ぶりのご無沙汰でございます。稲荷新之助的妄想曲です。いかがお過ごしなんでしょうか。こんにちは、こんばんは。まあ時期的にどうなんですかね。これお掃除をしたりですとか、洗濯物を畳んだりですとか、なんかこう茶碗洗ったりですとかね、まあそういう時になんとなくこうヘッドホンで聞きながら、お仕事を進めていくと、まあ少しはいいかなぐらいな感じなんですね。まあほっとくといっぱい喋っちゃうんで、できるだけ20分以内ぐらいで収めてはいるんでね、一回この配信終わったら一回手を休めていただいて、まあタバコ一本吸うなりなんなりして、30分ワンクールぐらいでのんびりと家事の お手伝いができればいいかなぐらいな、感じでございますな。うん、どうでしょうか。押し迫ってますか。年明けました。明けましておめでとうございます。まあ今年もハッピーな年でありますことをね、祈っておりますよと。まあ万人受けする、全方位全方位でいい顔してやろうかなっていうね、ところ。まあいろいろこう家の中で、まあ家に帰ってきてね、会社の愚痴を言ったりとか、会社の愚痴を聞いたりとか、まあいろいろするわけですよ、家庭の中で。まあそれはどこの家庭でも同じだと思うんですけど、なんですかね、まあ神さんがね、今日会社でこんなことあったんだよね、ムカついたんだよねとかね、なんかすっげえ気持ち悪かったとかっていうような話をするんですよ。っていうのも会社の中で、まあ50歳ぐらい、神さんの会社の社長さんが50歳なのかな、でその右腕でやってんのがやはり50歳ぐらいなんですって。うん。でまあ仕事だしっていう業務上のところもあるから、はいはいっつってニコニコしながら仕事はしてるんだけど、ってだけどさ、50歳のおじさんがそういうこと言うって気持ち悪いよねとかって言うわけ。俺も50歳なんだよねなんて思いながら、いやあんた別さとかって言ってはくれてるんですけども、ああそうかそうかっつって、一般的な50歳ってそういうもんなんだって思ってるんです。まあ限り私もまあすでに50歳なんで、54歳に来年なりますから、もうおっさんですよと。私はもうおっさんなんですよっていう気持ちはちゃんと常に持ってようと思ってるんですよ。街の中にいる私と同年代ぐらいの人たちが漏れ聞こえてくる、うわーおっさんやなーっていうエピソードっていうのを、こう客観的にね、客観的にこう観察をして、そういう風にはならないようにしようっていうことを常に考えてるんですよ。でもたまにあえてね、あえてこれは完璧な親父ギャグっていうのをボンぶち込んだりとかするんですけど、それは分かっててやってんですよっていうところを背中にこう札立てながらね、分かっててやってますっていうような札を立てながらボンとぶっ込んだりとかして、一般的なおじさんみたいなところっていうのはできるだけ薄めていこうっていう、まあ、努力をしてるのはないわけではない。なので、まあ、神さんもね、そうやって言ってくれる中で、まあまあまあいいやって、大変なんだね、いろいろとかっつって。で、思うんですけど、まあ、こっから先私の猜疑心が強い部分ではあると思うんですが、こう、翻ってこう、自分が会社に行きました、会社でなんやかんやしてます、まあ部下っていうかね、会社の中にいる、一緒に働いてる子たちっていう風に考えていくと、大体私よりももう年下なんですよ。まあそれはマネージャーも年下だし、まあそこのサブマネージャーも年下だし、で、その周りにいる、その先輩ではあるんだけど、センターの中では先輩ではあるんだけども、現場でやってくれてる管理者の女の子たちも男の子たちも、私よりも年下なんですよ。ね。で、その年下具合っていうのも、うちのかみさんと同じぐらいなんですよね。まあ、うちのかみさんよりも若い子もいるのかな。うん。だいたいこう30代半ばぐらい、でこぼこ前半ぐらいな感じの子たちと今一緒に働いてる環境の中で、見ていくとっていうか、 こう顧みると、なんとなくこう私は良かれと思ってやってることに対してみんなこう賛同してくれたりとか、あいいですねとか面白いとかって言ってくれるんですけれども、待てよと、これねって、これ一歩家帰ったらうちのかみさんと同じ状況になってんじゃないかなって、なんかさ、しんさんさ、もうなんかもう年なんだから、ああいうとこまで言わなくていいよねとか、いやキモいのさこうだってさとかっていうのを俺言われてっかもしんねえとかって思うと、もうまともに現場の子たちの顔見れないよね、声かけれないもん怖くて。特に声かけれないのは反応のいい子反応の悪い子はいいのよ別に、反応のいい子、レスポンスがいい子ね、そういうやつらを見てると、あお前さーって、結局お前家帰ったり裏回ったらせって言ってんだろっていうさ、なっちゃうわけ。もうね、下手なこと喋れなくなる、喋れなくなるなんつって、ろれつ回ってないですけど、なんかね、そういうその狭間っていうのかな、裏表っていうのかな、猜疑心が強いっていうのかな、まあ最終的に人のことを信用してないっていうね信じれるのは自分だけっていう、自分のことも最近あんまり信用してないんで、なんかそういうなんかムズムズした気持ち悪さっていうのがあるよね。なんかまあやっぱりね、これはできるだけ言わないようにしておこうかなって思うんですけど同年代の人たち、これすごく今全人類の半分ぐらいを敵に回すことになるんですけど、私と同年代の女性の皆さん、なんかね、やっぱりこう話のリズム感も違うし、今私が欲してるような切り返しじゃなかったりとかすると、って思うことがあって、とはいえね、若けりゃいいってもんじゃないんですよ。30代ぐらいになると今言ったようなジレンマみたいな猜疑心がブクブクしてくるんで、ストレス溜まっちゃう40代ぐらいちょうどいいですよ最近ね。はい、まあ、気持ち悪い話になるかもしれないんですけど、この間はたと気づいたのが、X ビデオとか見てると、なんかその熟女枠をなんかいっぱい見てたりとかしてたりとかねあ俺も年取ったなとかって思ってね、あんまり若いの見ても気持ち悪くなっちゃって、なんかだったらなんかこういわゆる熟女うんちゃらって、その検索キーワードを熟女っていう風にやっといたらちょうどいい年代ぐらいが出てくるなとかって、あんなことを考えてるとか言ったりしますな。申し訳ございません、今日は本当にくだらない話をしておりますと。まあ前回の配信の続きの話にもなっちゃうかもしれないんですけど、そのニュース報道とか見てると、なんかそのやれ増税メガネね、社会保険料上げますとか下げますとか、お金配りますとか、いろんなこと言ってるんですけど、でも全体的に見てて思うのが、そんなに政府金ないのかって思わない？確かに日本の人口はどんどん減ってはきてますよ。日本の人口はどんどん減ってきてて、まあ私が子供の頃よりもいわゆる現役世代、就労世代っていうのは減ってきてると思うんですよ。まあその分高齢化になってきて、社会保険料使う側に今年代が推移してきてるんで、まあ収入とかね、歳入とか歳出の傾向は昔から見ると変わってきてはいると思うんですけども、なんか見てるとさ、本当にお金なくて今にも破綻しそうだから、とりあえずお金ちょうだいって言ってるみたいな感じがするんですよね。なんかそんな気しません？まあ中抜きが多かったりもするんでしょうけど、なんかそのうちでっかいのが起きちゃうんじゃないかな。だからその今回のその政治資金パーティーかなんかの裏金問題っていうのも、なんかその辺を一生懸命隠すためにスキャンダルスなところをどんどん出して、あの国家崩壊につな、国体崩壊につながる何か大きな事件を、疑獄をなんか隠そうとして、なんかブラフニュースをいっぱい出してんじゃないのとかって思えちゃったりしちゃいませんか？私ですだけですかね。なんかまあ結果的に猜疑心強いなっていうことになっちゃうんですけど、 なんか最近のニュース報道を見てると思いますな。だ大阪のね、大阪の万博でお金がいっぱいかかるとかって言ってますけど、あれもさ、まあやりたい気持ちはわからんでもないけど、結局やらかすよね。今回のその東京オリンピックのあのしょぼさ、あれの二の舞になりそうだよねっていう気がしないでもないんですけど、まあその分中抜いちゃってるからね。やっぱり戦争起きなきゃダメかね、ドカンと。そもそも日本っていう国は内側から変わるっていうことはできなくてね、常に外側から、外側からの圧力で日本っていう国は変わってきてる国だから、ねえ、なんかそのこと考えちゃってね、グダグダな感じでおりますわ。まあ先週もちょっと話しましたけども、まあ切れちゃっただけなんですけどね。前回の配信でもちょこっと話しましたけど、あの VIVANT が、ネットフリックスで、放送されるようになって、改めて見てみてはいるんですけども、やっぱりあの一回全部見終わった後でもう一度最初から見直すと、あ、なるほどここあるねとか、あ、ここにこういう布石打ってたとかっていうのが改めて見れて面白いですよね。見てました皆さん、あのドラマね。まあもう一回見てもね、あんだけ濃いドラマ、面白いなと思って見てるんですけど、あれだけ濃いドラマ、あれ一週間に一回だったから、まだこうワクワクして、ワクワクの中で、日曜日を待ちで、日曜日の放送を見てこう見るわけじゃないですか、興奮するわけじゃないですか。でその日の放送が終わって月曜日になって、また1週間なんか そういうスパンだったでしょ。だからあのドラマっていうの面白いなと思って見れたと思うんですけど、あれを全部一気見しようとすると疲れちゃうよね。すごい疲れちゃう、もう本当にね、あーみたいな、あーとかって思うね。もういいけど、気になるけど、見るかな、どうしようかなっていう、感じがすごくしますね。まあそれと同じことなのかどうなのか分かんないんですけども、まあね、休みの日暇だななんつって YouTube とか Netflix とか見てる中で、あ、この映画面白かったからもう一回見ようなんつって見るんですけど、その見た時のエキサイティングなところっていうのを覚えてて面白かったっていうのがあるんだけど、あの2時間とか2時間半ぐらい一本の中でやっぱり緩急があるわけじゃないですか。で緩急がある中で思い出 として残ってるのは缶の部分、あ、じゃねえや、球の部分が面白いと思わせてて、缶の部分って忘れてるわけでしょ。なってくるとまた改めて見ようと思うと缶の部分が耐えられないんですよね、今度ね。球のところだけ欲しくなっちゃう。だからなんか飛ばしだったりとか、なんかつまんねえなって最後まで見れなかったりとかするんですよ。でこれって漫画とかもそうで、まあ例えばスラムダンク、映画面白かったなと思って単行本を、まあ、読み返しちゃってると、やっぱりその緩急の缶の部分が耐えられなくなっちゃって、球の部分だけ見ようって思ったりとか、異常にこう時間を要しちゃったりとかで、ワンピースとかも最初のうちすごく面白くて読んでたんですけども、なんですかね、面白かったって思ってるのは球の部分だけを思い出っていうかイメージで残ってる中で、リアルタイムで流れている単行本ですとか、実際に週1回発売されてる、週刊少年ジャンプとかを見てても、たまたまそこが缶の部分だったりとかすると、なんかつまんねえなーとかって思えちゃったりとかしたりとか、その辺のなんだろう、我慢強さ、忍耐力っていうのが 最近は特になくなっちゃったよねとかって思ったりするんですよね。どうですかねその辺。まあ結果的に私のこのやってるポッドキャストも、まあ同じことが起きるほど環境なら面白さかっていうと、いやそうでもないんじゃないっていう、目的が違うからねっていうのがあって、なんともかんともなんですけどね。どうでしょうか、楽しみ方っていうのかな、なんかその辺がやっぱり変わってきてるのかな。なんか最近ではこう猫のみーちゃんをぼーっと眺めてるだけで、幸せな気持ちになったりとか、他から何かを取り入れて刺激としてその中で、楽しみの一つにしようっていうものがあんまりなくなってきてるんですよね。ありものでありものの中で、あーなんか吹雪いてるなーっていうのをぼーっと外を眺めてたりとか、島さんな年を取りましたね私もね。どんな楽しみ方をなさってるのか分かりませんけれども、まあ話は前後しますけども、まあそれでも最近このポッドキャストをいろんなところで聞いてくれてる方がいらしてですね、露出も増えてきたのかなっていうふうに思うんですよ。でそれと連動してかどうか分からないんですけれども、やたらと、Facebook ですとか Instagram、Twitter、 あとなんかもう一個あったな、なんか最近のインじゃなくて Facebook がやってる Twitter みたいなやつ、登録だけしてあるやつね、あれとかでいろんな人から友達申請バンバン来るんですよ。なんかここ最近すごく増えたんですよね。で、まあ、一応見るとなんか友達申請とか来て見るとやっぱ知らない人だから承認しないとか削除するとかっていうのをバンバンバンと押したりとかするしてるんですけど、この間日本人の名前で、原なんとかさん、原明夫さん、原明夫っていう人から友達申請が Facebook 上であって、で、なんかこう過去の写真、あ、Instagram か。Instagram で原明夫さんっていう人から友達申請が来たんですよ。で、友達申請来る前に、過去に上げた画像にパンパンパンパンパンってこういいねがいっぱいついた中で、原ですっていう風に申請が飛んでくるんですね。で、たまたまその人俺承認するっておっしゃったんですよね。あ、間違ったと思ったんだけど、まあいっかみたいな感じで流してた。ほんなら、この間ですね、1週間ぐらい経ってから、Facebook 上のメッセンジャーアプリありますよね。あれが鳴ったんですよ。で、あれで呼び出ししてくる、音声通話を呼び出ししてくるやつっていうのは、私の友達ではほぼいないですね。師匠はたまに来ますかね。忘れた頃に。いや、忘れちゃいないんですけど、そのメッセンジャーアプリで、その着信があったんですよ。で、パッて見たときに、原明夫知らんみたいな。で、1回目スルーしたんですよね。それで、またしばらくしてから、もう一回着信があったんですよ。なんだろうなって、二回も来たぞ、つって。で、まあ、その日にたまたまお休みで、どうなんだろうと思って、出てみたんですよ。はい、つって。普通、もしもし、じゃなくて、はい。なんだら、稲荷さんですかって来て、あ、そうですけど、つって。お元気ですかって言われて、はい、みたいな。そんな会話があったんですね。それで、今どこに住んでますかって言われて、あ、明らかにこれは私の知り合いとか忘れてる人じゃないって。私が今ここに住んでるっていうことを知らないっていうのはおかしいし、ましてメッセンジャーアプリでそうやって連絡をよこすっていうのはおかしいから、明らかにこの人は何か他の意図があって、私にこう連絡をよこしてるっていう中で、こう返答、相手から言われることに対しての返答も、もう単語返答なんですね。はい、いいえ、はい、みたいな。それでなんとなく日本語もおかしいなって思ってて、日本人ですかって聞いたら、いや日本人ですって言うんですよね。で、どこに住んでますってなって、いや僕北海道ですよって。 だから、じゃあ、北海道じゃない、東京って答えなんですね。東京ですって。あ、そうなんですかって言われて、私も以前東京に住んでたことあるんですって言うんですよ。ああ、そうなんだと思ったんですけど、はい。で、何の用ですかって聞いたら、何の用ですかっていうのが通じないんですよね。で、2回ぐらい言ったんだけど、あ、通じてないなと思って、ご用件は何ですか？何の用事ですか？っていうふうにどんどん言い方を変えてたんだけど、やっぱりこう、的を得る回答は当然ないんですよ。で、そのうち、だんだんこう、緊張感が薄れてきたんでしょうね。最初、電話するときっていうのは緊張してるから、正しい、綺麗な日本語の発音をしてるんだけども、だんだんこうそれが崩れてきて、その緊張感がなくなってきて、なんかおかしなイントネーションを使ってみたりとか、こうぐちゃぐちゃぐちゃって言い方をしたりとかするんで、日本人じゃないですよね。いや、私は日本人ですって言って、じゃあ何の用ですか、お元気ですかみたいな感じで帰ってくるわけ。あ、なんかね、最初のうち面白がってやってたんですけど、ちょっと車を運転しなきゃいけないのがあって、で、車に乗り込んでエンジンかけてもいたりとかしてたんで、もうめんどくさいなと思って、いやねって、あなた日本人じゃないのはわかるし、どっからかけてるか知らないけどって、今時こういうの流行らないですよ、どうせ後ろでかけ子いるんでしょ、日本人横で聞いてますよね、ねえそこで聞いてる人って、大体こういうことをまともに日本語喋らないやつにやらせるっておかしいし、流行らないし、ダサいっすよ。もう日本でこういうことってバレバレになってっから、っていうことを言ってったら、さすがに返答なくなりましたよね。録音職員やったなーと思ったんですけど、そういうわけにもいかずですね、その時の音声データは残ってないんですが、そんなことがありましたね。ですんで、私をリアルで知ってる方は、何言ってんだ、しんのすけってバカな名前つけやがって、なんていうぐらいに聞いてくれて全然構わない。で、当然その世界各国で聞いてくれてはいると思うんですけども、何らかのつながりで、SNS 上で絡みを持つ場合ですね、必ず妄想曲聞いてますって。それ英語でも中国語でもポルトガル語でも何でもいいんですよ。ちゃんと妄想曲聞いてますって一言入れてください。一言入れてくれれば、あ、聞いてる人から連絡をくれてるんだなっていう風になってきて、申請もされれば申請し返すでしょうし、お話も続くんではないかなと思いますんで、その辺でちょっとですね、ご協力を、いただきたいなっていう風にこの間思いましたな。そんな事件があって、でもね、ああやってこう連絡をすることで未だに何らかの需要があるっていうことなんでしょうから、世の中変わってるというか変わってないというか、なんだかなっていうふうに思っちゃいますよね。なんかそういう被害ってあったことある方いるんですかね。男の立場で言うと、なんやかんやのその色っぽいスパムですとか、フィッシング、もう何、未亡人ですみたいなメール来るじゃないですか、男の場合。女性の場合どうなんですか、ああいうメールって来るんですか。妻を亡くしてみたいな、総資産はみたいなのがあるとね、一度こうなりすましてやってみたいなって思うんですけど、そのことやる前にね、もっと他のことあるんじゃねーとかって思うんですけど、ぐちゃぐちゃ喋っちゃいました。もう24分、25分になろうかと思っていうところでございますんで、今日のところはこの辺で、ところ終わりますかね。まだまだかもしれませんけれども、今年も1年ありがとうございました。そしてタイミングによっては明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。稲荷慎之介的妄想曲でした。それでは次回の配信まで、さようなら。
let's risk it, take a chance, we'll live as one forevermore. Down at my knee, where the blue fox from Tiffany's, you, my love, I'll give anything and everything. If you are my flower in bloom, then I'm your honeybee.
まあ途中で切っちまったんですけども、これから病院に行ってきます。体調がすごく悪いです。それでは生きてたらまた会いましょう。さよなら。